川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ、この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヤセルフリードアザーズ。
今日はですね、いろんなリーダーのタイプがいるかと思うんですけれども、うん、自分はすごくリーダーを目指していて、うん、そのためにリーダーになるために研鑽を積んでいよいよリーダーになったという方はいいんですが、
うんうん、
この今のいろんな女性活躍推進ですとか、いろんなダイバーシティという時代にこうコツコツ仕事をしていたら、それが認められて思わずリーダーに抜擢されてしまったとか、
思いがけず系ですよね、
なっちゃったという、うんうん、
なるほど。
リーダーそんなに目指してたわけじゃないのになってしまったよという方のお悩みって結構深いと思うんですね。
うん、確かに確かに。
リーダーシップの専門家の春子さんに、そういう方がどんな風にリーダーシップを発揮していったらいいかとか、どういう風に磨いていったらいいか、そんな話を聞かせていただきたいなと思うんですが。
わ、
うん、
かりました。それ実際すごくある事例で、うん、上昇志向がある方っていうのはいつかこうなろうっていう風に、うん、やっぱりビジョンがあったり目標があって研鑽を積んでる。で、一方でコツコツ頑張ってた方っていうのは、やっぱりコツコツやってたら思いがけずある日突然昇進するっていうチャンスが舞い込むみたいなのがあるので、そこの戸惑いってある方もいたりするので、うん、今日はそこのヒントになるようなお話で、うん、できることがあるかなと思うんだけれども、価値観重視型と目標達成型っていうタイプがありますよっていう話をさせていただこうかなと思います。
そのタイプはリーダーのタイプとしてそういう種類があるという形ですか？うん、
でそれはリーダーに限らず、人には何か目標を達成したり成果を出すとかっていう時に、目標達成型のスタイルでやる人と、それが合っている人と、価値観重視型っていうタイプでやっていた結果が出るっていうタイプの人がいますよと。なのでリーダーにも当てはまるし、自分は別にリーダーではないんだけれどもという一個人の方にも当てはまる分類になりますね。
なるほど、うん、はい、ぜひぜひ聞きたいです。私のような個人企業家とか個人事業主にもすごく役に立ちそうな話ですね。
あ、そうですね、個人の方にももちろんフリーランサーとかにも役に立つと思いますし、はい、自分は部下の側のタイプ の仕事をしてるんだよっていう方にも役に立つかなと思います。で、どういうことかというと、まず言葉としては価値観重視型、うん、なので自分の価値観に重きを置くっていうスタイルが合っているタイプの人と、うん、それと目標達成型といって、ターゲットを決めていつか自分はこうなるんだって決めて、そこから逆算をして必要なものを準備をしたり研鑽を積んだり経験を積んだりというふうに、目標のこう未来の行き先を点で決めてそこに一直線に向かっていくっていうタイプの目標達成型っていう2種類があります。で、どう違うかというと、目標達成型の人の方がシンプルに分かりやすいかなと思うので、先にご説明をすると、今お話しした通り目標達成型の人っていつか自分はこうなるぞ、うん、とか、何年後にはこうなっていたいよ、うん、みたいなものを、期限を切って、かつそこでの自分の昇進したタイトルだったり、うん、年収だったり、あるいはこういうなんだろうな、こういう家を建てたいとかかもしれないし、
プライベートはいくらで、
そうそうそう、うん、プライベートでもビジネス上の目標でも、うん、いいし、タイトルでもいいし、社会的な自分のポジションでもいいんだけれども、うん、いわゆる分かりやすい何らかの人生の結果、うん、あるいは努力の結果、自分はこうなるんだっていうものをまだ実現している前の段階で、まずは自分で行き先をこう決めてターゲットを定めるっていう、
指標を決めてそこにこう旗を立ててそこに行くぞっていう感じになるってことですね。
なのでイメージで言うと山の頂上にまず最初に旗を立てるっていう感じのイメージですね、
この山を越えて次はまたこの山でっていう風にどんどんどんどん上がっていく、
でその最初に立てたターゲットですよね、旗のところに今の自分の現在地からここの行き先までってこのぐらいの距離があるから、ってことは逆算すると3年後にここに到達するためには3分の1で考えた1年目はこれをやんなきゃいけないな、2年目はこれをやって3年目はこうしようとか、そのためにはこの知識を身につけた方がいいな、この資格を取った方がいいな、こういう経験もしといた方がいいな、みたいに考えてキャリアを考えたりとか、
計画的ですね、
計画的、でこのやり方って実際仕事ってこういうやり方が多いじゃないですか、売上目標があったり、あるいは3カ年計画とか5カ年の計画があったりして、それを逆算してじゃあ今月はどうするのか、さらに細分化すると今週はとかっていう風になるわけで、なので目標を決めてそれを逆算して細分化して今やるべきことをやっていくっていう風に、計画立ててやっていく、逆算思考ですね、でそれが目標達成型の方は、仕事に限らず人生設計とか、自分のキャリア設計もそのやり方でやるのが合ってるんですね。
そういう考え方がナチュラルにフィットするのが目標達成型の方。
でその方たちの場合は、管理職になりますとか、いずれ自分が昇進したりリーダーシップを発揮する立場になりますっていうのも、ある日突然思いがけずというよりかは、いつか自分はあのぐらいの手腕を発揮してやろうというふうに、こう思い描いていて、
もうなんとなくイメージはできてるわけですね。
できていて、できるクリアにイメージしてる人の場合は、いつかじゃなくて、10年後にはとか
何歳までですか、
っていう風に具体的に自分が何歳になるまでにはとか、今から何年後にはっていう風に、もうそれを夢とかふわふわしたものじゃなくて、ターゲットにしてるっていうぐらいの方たちが多いです、でそのために当然自分も必要な自己研鑽をして学びと経験を積んでいくっていうことをしていると、なのでこういうタイプの方が昇進します、あるいは非常に重要なポストにつきますっていう時には、自分も虎視眈々とある意味それをターゲットとして狙っていたので、よくぞやってきてくれましたという勝ち取ったっていう感じもあるだろうし、計画通り、やっとこのチャンスが自分に巡ってきたぞと、なので当然つかみますよね、でその前段階の準備もしているので、本人の中では、もちろんその立場になって初めて学ぶこと経験することもあるけれども、自分もそこを見ながら準備して経験を積んできているわけなので、それをするにふさわしい自分の中での根拠もありますよね、このタイプの方の場合。
そうですね、自分のマインドももしかしたらもう自分がリーダーだったらこうしようとか、あそこのポジションに行ったらこうやって見るぞっていうのが、もうずっと積み上がっているかもしれないですね。
そうですね、なので目標達成型の方がもし自分がリーダーになろうというふうに思っていて、その方たちが管理職になりました、リーダーシップを発揮する重責につきましたっていう時には、不一致感が少ない、自分にとってのなので、まさか私がみたいなインパクトよりも、ぜひやらせてくださいっていう、そういう、心持ちで取り組まれる方が多い、でそのポストに就いたらまたこうターゲットを定めて、そのために必要なことをっていうふうにプランを立てて、やっていくっていうタイプが多い、で一方で静香さんが冒頭言ってくださった、思いがけずとか思わず、まさかの私がリーダーにみたいなタイプの方は、実際多くてですね、でその方たちはタイプとしては価値観重視型のタイプの方が多い、で価値観重視型の方っていうのはどういう感じかというと、5年後のビジョンは、10年後のビジョンはって言われてもすぐに自分の中でビジョンが出てこない、でそれは何でかっていうと、この方たちは書いて字のごとく文字の通り価値観を重視してるっていうタイプの方たちなので、目標を重視じゃなくて価値観を重視してる、
そうか、目 標達成型とは違うってことですよね。
そう、うんうん、目標達成型の人はある意味決めたら何が何でも達成するっていうやりきり力、うんうん、グリッドって言ったりしますけど、はい、やりきり力が強いわけですよね、で価値観重視型の方たちっていうのは目標に重きを置いているというよりかは、うん、価値観を満たしていく、うん、満たし続けていくっていうことに非常に重きを置いているので、例えば私はチームとの絆を大事にしていますとか、うん、人との信頼を大事にしていますっていう価値観を持っている人がリーダーになりますっていう時に、仕事上はもちろん目標達成しなきゃいけないんだけれども、うん、売上目標とかいろんなことがあるので、はい、それを達成するっていうのはリーダーの責務なんですけれども、じゃあ売上は達成しました、うん、目標は全て達成したけれども、チームのメンバーがギスギスしてしまって、うん、信頼関係とか心の絆が崩れてしまったってなった場合、価値観重視型の人はこう自分が引き裂かれるような思いをするんですよね、うんうん、
せっかく目標達成していても、
そう、うん、ターゲットは達成しました、目標は達成したのに、何のために私はこんなに必死になってやったのかな、何のためにチームに苦言を呈してまでやったのかなっていうふうに、こうその意義とか意味が分からなくなってしまうっていうような、こうインパクトを受けたりする人がいるんですね、でそれはなぜかというと、結果を出す、目標を達成するということと、自分が最も重きを置いていた価値観をバーターしたからなんですね。
それと引き換えに目標を手に入れたっていう感じになっちゃうんですね。
そう、なので大事なものを犠牲にして結果は出しました、はい、義務は果たしたけれども大事なものを犠牲にしましたっていうふうになった時に、こう自分が引き裂かれそうな風に感じてしまうのが価値観重視型の方、一方で目標達成型の人ももちろん個人としては価値観は持ってるけれども、目標達成型の人は目標達成のための犠牲は厭わないっていう、どちらかというと目標達成する方に重きを置いている方が多いので、そこで葛藤するっていうことが価値観重視型の方に比べれば少ないですね。でそうすると価値観重視型の方は悩みが増えたり葛藤が増えるわけですよね。
そうですね。とかこの価値観を重視するがゆえにというか、それで目標を達成できなかったりした場合も悩んじゃいそうですよね。
そうだね。
私がこう大事にしていたこのチームの輪とか、個人個人の、うん、例えばその個性を生かすとかを大事にしすぎたばかりに、うん、あれ目標がちょっと達成できなかったんじゃないかとか、うん、私がリーダーでいいのかなとか、
そうそう、
そういう悩みも
ありますね。なので罪悪感とか自責の念に駆られてしまうとか、うん、私はリーダーにふさわしくないんじゃないかみたいな、うん、こう自問自答が止まらないみたいなのって、うん、やっぱり出やすい、
はい、
で価値観重視型の人には両方取れるよっていう、うん、つまり自分が大事にしている価値観も満たしながら、ターゲットを目標達成する、うん、成果を出すっていう両取りできるんだよっていう考え方をお伝えしたいなと、う
ん、両立は可能なんです
か、ね、可能です、うん、両立は可能です、はい、なので自分がこういうタイプだからリーダーにふさわしくない、うん、あるいは成果を出すためには大事なものを犠牲にしなきゃいけない、うん、大事なものを守るためには成果なんてどうでもいいんだどっちも極端なわけで、両方達成できる、
そうじゃないんですね、
うん、両立できるっていう前提にまずは立ってほしいなと思います、はい、でそのためには価値観ってやっぱり一人一人全然違う価値観を持ってるので、はい、チームの絆を大事にしてます、チームの一人一人の個性を大事にしてますっていう人もいれば、うん、効率を重視してますっていう人もいれば、あるいは仕事でも成果出しながら家族との時間が大事ですっていうプライベートなところに
ありますよ、ね、
うん、価値観を重きを置く人もいるので、一人一人価値観って個人によって違うから、だとすると何と何を両立するのかっていうところは、仕事で出さなきゃいけない成果は明らかだけれども、はい、一方で自分が大事にしている価値観が何なのかっていうのは自分で知っている必要があるわけですよね。そうするとチームとの絆とか信頼関係大事にしながら成果を出すっていう場合は、成果も追い求めながらチームの絆が壊れないようにどうやっていくのかを考えればいいし、
なるほど、うんうんう
ん、あるいは家族との時間、うん、仕事だけじゃなくってワーカホリックになるだけじゃなくて、家族との時間も大事だっていう人の場合は、成果出すために仕事の時間が例えば伸びてしまうとか、うん、勉強しなきゃいけないとかで時間がそっちに取られたとしたら、家族との時間は減ったとしても、うん、その質を高めていくっていうことで、自分が大事にしている家族との時間、うん、クオリティタイムっていうのをどうやって担保するのかを考えればいいかもしれない、うんうんうんうん、なので人によって満たしたい価値観は違うので、はい、まず価値観重視型のリーダーは、価値観重視型と目標達成型っていう2つのタイプがあって、どちらのタイプもリーダーシップを発揮できるんだっていうことをまず知ること、うん、
なるほど、ちょっと勇気が持てますね、
うん、その上で価値観重視型は価値観、つまり自分が大事にしていることを大事にしながらも成果を出す、両立して両取りすることができるんだよっていうマインドセットにしてほしいんですね、うん、
諦めて達成するっていうだけではないってことですね。
そう、
方法を追い求められるってことか。
そう、うん、でそれをどうやって実現するかっていう3段階目の話で言うと、じゃああなたの価値観何ですか、あなたが犠牲にしたらすごく心が痛くなるもの何ですかっていう、自分にとってたった一つの一番大事にしたいものをまずは言語化して自分が認識してないと。
そっか、そうですね、
うん、価値観って無意識にも毎日毎日大事にしてるんだけど、うん、これ自分で自覚してないと顕在化してないから、うんうん、そうすると犠牲にして初めてなんでこんなことって思っちゃう、
はい、
でもその前に私はこれを大事にしてるんだって自分が自覚できていれば、うん、そこを大事にした上で成果を出すにはどうしたらいいかっていうところに知恵を使っていくっていう風になるので、
ルールを考えることができる。
そうそうそう、
人にも伝えられますよね、うん、自分はこれを大事にしながらこれを達成したいんですと、
そうそう、
そのために、まあ、力を貸してくださいとか、うん、
いいですね、
頑張りましょうみたいな、
うん、すごくいいですね、うん、なので、あの価値観重視型の方は見えにくい自分の内側にある価値観なんだけれども、うん、そこに光を当てて自分はこれを大事にしてるんだっていうのを言葉にして持っておく、うん、それをあのマネジメントに使っていく、そして今静香さんが言ってくれたように人にも伝えるっていうことができますので、うん、そんな風にしていただけると自分らしいリーダーシップの発揮の仕方、
うん、
でかつ何も犠牲にしないで結果を得るというリーダーとして、
うんうん、
そこを目指していっていただきたいなと思います。
うん、今まではもしかしたらこの何かを犠牲にしないと成果って得られないものって思ってたかもしれないですけど、うん、今日のこの放送を聞いてそこがカチッとねスイッチが切り替わるようになると、こうすればこのルートが見えてくるのかっていう違うルートがね見えてくるかもしれないですよね。
いや、その通りですね、うん、やっぱり犠牲にしないとっていうマインドセットだと犠牲にする道は見えたとしても
確かに、うん、犠牲にするルートしか見えないかもしれない。
そうそう、でも他にもルートはある。
そっか、
なので大前提として両方両取りできる、うん、両立できるっていうマインドセットを持つっていうのはすごく大事ですね、う
ん、すごく目から鱗でした。なんかその価値観っていうのは重視していいんだっていうのが
いいです、
まず、うんうん、リーダーでも重視していい、うん、リーダーだからこそかもしれないですね、自分の価値観を言語化して重視するのを人にも伝えていく、
うん、
それがなんかこうリーダーの姿としてみんなもついていきやすいかもしれない。
いや本当に本当に、でその価値観型のリーダーが自分を犠牲にしているとリーダーのエネルギーってチームに伝播するから、なのでリーダー自身のエネルギーが枯渇しちゃうので、うん、だからこそ価値観型であれば自分の価値観を大事にしてそれを、ま、みんなにも伝えながら結果を出していく、その方がリーダーもエネルギーが高いから、チームも鼓舞されてくるし、エネルギー引き出されるので、ぜひそんな風にね自分の価値観大事にしてもいいんだよって OK を出しながら両立していただきたいと思います。
はい、今日はすごくこう勇気の持てるような、話だったかなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では、今日のポッドキャストはここまでということで、今日は価値観重視型と目標達成型についてご紹介させていただきました。また次回の放送もぜひ楽しみにしていただければと思います。川島春子のリードヨアセルフリードアザーズでした。